ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。一応、9月に入ってですね、まあ、本格的な、ひばりクラブを始めようと思いまして、少し助走をしたところなんですが、現在、世界はですね、大変に変動しておりまして、皆さんいろいろお金をどうするかとかですね、それからまあ、戦争はどうなるかとか、石油はどうなるかとかですね、それから中国も今非常に荒れておりますが、まあ、どうなるかと。もちろん国内も、日本国内もね、いろいろ問題点はあるんですけども、まあ幸いなことにこの前の選挙で衆議院議員の方は、まあ自民党が316議席を取ったと、まあいうことで一段落してますね。まあしかし、本当は健全な野党みたいのがあった方がいいんですけども、まあ日本国内は非常に今、議論が不足しておりまして、議論というか説明が不足しておりましてね、もう、議論というかむしろ説明なんですよね。日本のために普通の日本人が知らなきゃいけないことが素直に発信されてないんです。もちろんあのメディアとか新聞ももう当然そうなんですが、若干ね、どちらかというと皆さんお金が欲しくてしょうがないということで曲がっちゃったんですね。例えば本でもですね、最近の本ご覧になってどういうふうに思いますかね。なんか販売部数を増やしたいっていうタイトルなんか多くてですね、じっくりと国民が勉強しようっていうような知識をつけようとか、教養をつけようとか、そういうのなくなっちゃったんですね。まあそれの典型的なものが、例えば小説家がいなくなっちゃったわけですよ。今我々は小説家って普通はね、まあ夏目漱石とか、森鴎外だとか、島崎藤村とかですね、まあもうきら星のごとき、まあいろいろ我々の人生にためになるような、しかも、例えば我が輩は猫であるとかね、そういう面白い、我々と興味のある、しかしそうが言っても、その中に人生というものが深く書かれてて、我々が生きていく糧になると言ったことも書いてたんですね。それは大衆的なものでもですね、美空ひばりさんだとか、三橋美智也さんだとか、まあ今の人にはみんな古いでしょうけど、ごく最近まで歌謡曲もですね、心に染みるようなね、歌があったわけですね。ちょっと前はね、お母さん、ちょっと前っていうかもう、日本は江戸時代からずっと知られてる形でもそうなんですね。歌もあり、浮世絵もあり、いろいろな三味線の曲もありね。そしてそういう中でみんなが生活してった。ちょっと前の僕らの小さい頃のお母さんは、台所を仕事しながら、滝廉太郎の歌なんかを口ずさんでいましたね。まあそういうとこから言うと、現在の本屋で売ってる本も、本屋も本も売れない売れないって言ってますけどね。それはまあ、むしろ売ろうかなというね、まあ毒々しいっていうか、非常に派手なタイトルをつけた本が蔓延してるっていうことですね。それで僕はですね、やっぱりそれでは日本は世界と一緒に没落していくんじゃないかと思うんですね。で、没落していくってことは、僕らの子供たちとか、僕らの孫たちが非常に苦しむってことなんですよ。私たちは戦争でいっぱい血にまみれたわけですけども、私たちのおじいさん、おばあさん、お父さん、お母さんが頑張ってくれたおかげで、戦後、飛躍的な成長をしてですね。そして、現在私たちはそれに乗って、停滞はしてるとは言われるけど、先進国として平和で、ちゃんとした生活を、してるわけですね。まあ、今物価なんか上がって本当に大変ですけども、本当は日本は物価も安くて、値段も変わらないで、終身雇用で比較的安定した勤めをしてたわけですね。やっぱりそういう社会を僕らは子供たちとか孫たちに渡さないといけないと私思っているんです。私はそう思っているんです。違う人もいますけどね。私たちのお金とか私たちの生活よりか、やっぱり子供たちの時代にいい日本を残すと、まあいうことに主力を注がなきゃいけないと思うんですね。で、そういうことがありまして、ちょっとあまり、最初にヘリクスがあっていけないもんですから、今日は、イラク戦争ですね。今、イランが戦争してます。イラク、フセイン大統領っていう名前は、ご存知の人多いと思いますが、イラクにアメリカが攻め入った時ですね、2003年から2004年にかけての戦争ですから、まだすごく最近ですよね。まあ20年も経ってないような戦争なんですが、まあそれのことについてちょっとお話をしてですね。まあこれは私たちが国民として知らなきゃいけないということだと思うんですね。民主主義っていうのは我々自身に国を運営する ことを求めております。だから国を運営するんだから自分だけの日本でいいやとかね、俺が良かったらいいやとか、自分が金儲けりゃいいやなんて言うんで投票しちゃいけないんですよね。毎日の生活もそうですけど、地方選挙もそうですよね。ですからまあそういう意味で僕は絶対に、僕は民主主義なんですよ。平和主義なんですから、それから日本が大切なんです。そういう点から言ってね、僕らの義務はどうしても知識を増やしておく必要があると、まあ、そういうふうに考えております。その一環として、今日は非常に複雑なイラク戦争、これだけ喋っちゃってもうなんか5分ぐらい過ぎちゃってると思いますからね。あんまり長くは喋れないんですが、イラク戦争って2003年にありまして、アメリカの大統領はジョージ・ブッシュだったんですね。で、日本からも初めて自衛隊が一部出てきました。この自衛隊はイラク戦争には派兵されました。日本の平和憲法の中でね、自衛隊が戦争の時に派兵されるっていうのは非常に大きなことでしたけども、極めて立派に平和国家としての派遣された、まあ、軍隊ですからね、自衛隊として非常に立派でした。僕、自衛隊の人に深く感謝申し上げたいと思います。ところで、イラク戦争っていうのはものすごく汚い戦争だったんですね。まあ、皆さんが知ってるように、なんかイラクのフセイン大統領が非常に横暴であるとかね。それから核兵器を大量破壊兵器とあの時言ってましたけど、大量破壊兵器を製造してるとかですね。それから海鳥に原因をかけて真っ黒になった写真を出して、それをピューリッツァー賞をあげるとかね。あれ、嘘の写真でした。それから、イラクの女の子が、イラクがどんなにひどかったか、自分たちも本当に女性として被害を受けた、というようなことをアメリカの議会で喋りましたけど、これも嘘だ。もっとすごい嘘はですね、あの時にパウエルっていうのは、アメリカ軍の統合参謀本部の議長でしたけど、それが大量破壊兵器がある。こういった証拠を握ってると。国連でまで話をして、全部発言は嘘でした。つまり、まあこれがイラクがですね、もしも日本だって。それで我々がそのイラク国民のように日本国民であれば、腹渡が逃げ帰るぐらいの辛さだったでしょうね。悔しさだったでしょうね。だけどアメリカが一方的に攻撃に仕掛けました。フセイン大統領は悪いんだ。フセイン大統領は悪いんだ。その時に日本の放送とか新聞が掲げたフセイン大統領の顔は、どれもこれも肉々しげな独裁者の顔つきの写真を出しております。こんなことは本当に良くなかったですね。まあ言ってみれば悪いのはアメリカであり、イラクは一方的に攻められた弱い国だったわけですね。ところがもちろん今私がこう言ったことに対して、そんなことないよ。武田先生は何でそんな間違ってんだっていう印象を受けた人もいるんですけども、これは現在の日本のメディアを見たりしてる限りはですね、どうしても人間っていうのは、このイラク戦争ならイラク戦争というもので、自分たちの頭が間違って塗られてしまうんですね。私はね、日本がアメリカと友好国であるってことは悪いことじゃないと思ってるんです、実は。アメリカが憎いなんて思ってないんです。国際情勢ってのは非常に複雑なんですね。国際情勢でむしろいいとか悪いとかいうことを断定したり、まして、まあよく最近日本人の頭が少し幼稚になってきまして、それはまあ、夏目漱石とか、滝廉太郎がいなければね、やっぱり、心はどんどんどんどん進んできますから、だから考えも単純になって、好き嫌いだけで決めると、しかも直感的な好き嫌いで決める、というようなことも起こると思うんですけどね。まあ、私は、世界政治を考える上ではですね、やはり、もっと大きな視点から見なければいけないんで、日本は現在、日本の安全を確保して、そして、世界の平和に寄与していくには、ものすごく変ですけども、結論変ですけども、やっぱりアメリカとの友好関係を保つことが必要だろうと思っております。それは全体としてですから、まあ今日はこの日本の勝ち、ただしとこう書いてますけども、日本が勝たなきゃいけません。ええ。それは別に戦争で勝つんじゃありません。我々の子供たちが、親の我々が立派な態度で国際関係を処理してくれた。よかった。というふうに思ってくれなきゃいけないわけですね。アメリカが日本に原爆を落としたと。だからアメリカは憎いんだと。そういう反応をしてたらですね、それは過去のことにとらわれて、我々の未来を担う子供たちに被害を与えるということになりますから、 このシリーズで少しずつお話をしていきますけども、我々はなぜ原爆を日本に落としたアメリカと友好関係を結んでいて、それがベストであると。これはね、ものすごく複雑な関係ですから、よく僕らが感情的にならないように、親として考えなきゃいけないことの一つなんですね。まあ、いずれにしても、イラク戦争においては、何の問題もないと言ってもいいと思いますね。少しは問題もちろんありますけど、フセイン大統領が悪者にして、嘘800ついた方はアメリカで、しかも最後はアメリカが戦争に勝って、そして、まあ、国連ももちろん参加しませんでしたね。ですから、有志連合軍という変な名前をつけて、そして一部の国が参加をしたという形になりました。しかし日本も一応イラクと戦争をしたような形になりました。まあ、これも非常に複雑な事情がありますから、現在今ここで話しているような雑白なことで、僕ら日本の有権者が考えてはいけないですけどね。まあ、いずれにしても嘘800でやって、最後はイラクのフセイン大統領を捕らえて、そして公主刑で殺してしまいました。ええ。全く民主主義でもないし、平和主義でもないし、私なんかから見れば、アメリカの国内の世論を抑えるために、遠くの他国を占領して、いっぱい、あれ子供がね、まあ、いろいろ説があるんですけど、イラク戦争で死んだ子供50万人とか言われてるんですよ。子供ですよ。かわいそうですよね。それが国際政治の中で殺されていく。まあそれで僕は、まあそれもね、人間というものの業の深さですから、それを直ちに、お前、子供を何の罪もない子供を50万人も殺したのかっていうことになるんだけれども、それも我々の知性とか平和に対する欲求とかね、嘘とか、そういうものの結果ですから、必ずしも我々がそれが悪いとかいいとか、それがどうってこと言えませんが、まあ事実、民主的な、まあやや民主、まあ他の国が自分の主権で選んだ大統領を公主刑にして、そういう戦争の中で子供が50万人死ぬと。だけど我々はそれを何も振り返らないということなんですね。やっぱり僕は日本の言論界、それから政治学者、哲学者、マスコミなんかはね、やっぱり日本が若干でも関与した戦争でもあり、イラク戦争というのは一体どうだったのか、っていうことをより深く知るっていうことが大切だと思います。しかし、最後にちょっとイラク戦争の中身まで今日入れなかったんですけど、しかしね、アメリカは建国以来ずっとそれが続いてて治らないんです。最初は、アメリカがですね、ニューヨークとかワシントンの近くに上陸してイギリスから来たアメリカ人、その当時はイギリス人ですけど、それがまずは周りのインディアンを殺す。それもすごい殺し方でした。インディアンが幸福に住んでたのに、まずお酒を持ってお酒を飲みに行く。友好的にやりましょうと。我々も新しいところで土地がないから一緒に住まわせてくださいと言って、お酒を飲み、友好を深めた。それからしばらくた。今度アメリカ人、上陸したイギリス人というかね、それが全部ライフルを持ってそこを訪れる。そして今友好的に住んでると思ってた、インディアンが歓迎で出てきたらそれを全部ライフルで撃ち殺すと。まあ、そういうことでアメリカの歴史が始まりました。最初にメキシコと戦争になりましたが、テキサスでですね、皆さんも知ってるアラブの砦の物語あります。まあ、これも深く話すのに少し時間かかりますけど、ひどい騙し討ちの戦争でした。そしてアメリカが取った後、今度はカリブ海全体に影響を及ぼし、太平洋全体に、太平洋の島々を全部取り、ハワイも取ってね、全部軍事力で取りまして、フィリピンも取って、そして日本と戦争して日本を破り、朝鮮戦争で朝鮮で戦争し、それからベトナム戦争でベトナムをものすごい痛め、まあ結局負けましたけどね。それからアフガニスタンで戦争して、これも負けました。それからイラン、今のイランと戦争してますが、こと前のイランですね。ちゃんとした国だったイランを攻めて、王様を変えたりしました。それから今ここで話をしているイラク戦争。どんどんどんどん東に行って次々と戦争しました。中東も戦争して、まあ現在はイランをイスラエルと提携して戦争してますけどね。ついに北アフリカまでリビアとかね。そういうとこまで行っ 一部は別にしまして、ほとんど全部の戦争にアメリカが負けております。あんなに強大な力を持っているアメリカが、なぜずっと建国以来、延々と戦争をし続けたのに、現在のアメリカ合衆国の中の戦争は勝利しました。アメリカが外に出て、特にアメリカ大陸からハワイを占領するぐらいですね。これちょうど1900年です。120年前です。それ以降のアメリカの東進、あ、西、西進ですね。東に行った戦争は、ほとんど全てが負けております。ベトナム戦争、アフガニスタン戦争、イランもそうです。イラク戦争、この今日のイラク戦争ですね。中東のいろんな戦争、それからまあ現在やってるウクライナ戦争の恥のいろんなごたごたもありました。それから中東、それから北アフリカの戦争、ほとんど負けておりますアメリカ。なぜでしょう？どういう経過だったんでしょうか？そういうものを僕は日本国内で十分に知識のある人がですね、自分のお金とかそういう有名になるとかそういうことじゃなく、これからの日本を立派にするために、まずはアメリカが全部負けてるんだ。なぜ負けたんだろう。ベトナムだってものすごい量の、大東亜戦争で日本と戦った量の何倍かの爆弾を投下して、それで負けた。アフガニスタンもそう、あれ20年ぐらいやってましたかね。負けてしまいました。どういうことにこの世界がなってるんだろう。まあ今、日本防衛の話が随分あります。我々の子供たちの命を守るためにはどうしたらいいか。まあ、当面日本に攻めてくるったら中国になるんですけど、どういうふうに中国と戦争すればいいのか。攻めてきてどんどん子供たちが50万人も殺されるときに、我々はどうしたらいいのか。ということをあらかじめじっくりと議論をしておく。それ感情的になっちゃいけないわけですね。それを今日はちょっとお話をいたしました。